瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸歴、民吉と民地を巡るについてお話を伺っていきます。瀬戸市北新街の有名人加藤民吉と北川民地、ご存知でしょうかね。加藤民吉といいますと自祖民吉ですね。瀬戸に染め付け磁器の技術を伝えて、瀬戸の窯業に大きな変化と発展をもたらしました。北川民地といいますと、瀬戸を愛して瀬戸の原風景である釜場の風景とか、そこで働く人たちの数多くの作品を描いています。今日はですね、このお二人についての足跡をめぐる見学会が計画されているということですので、瀬戸市文化課の高野夏樹さんにお話を伺っていきます。電話がつながっていますので呼んでみましょう。高野さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、それではなんですけども、まずそれぞれの人物像ということで伺っていきたいんですが、自祖加藤民吉とはどんな人でしたでしょうか。
はい、加藤民吉はですね、瀬戸の釜元加藤吉左衛門の次男として江戸時代中期に生まれました。はい、当時の瀬戸では長男のみに窯業を移らせるという釜屋仲間の取り決めのために家業を継げず、父吉左衛門とともに名古屋の熱田で新田開発に従事していたところを、尾張藩熱田奉行津金文左衛門の目に留まり、彼の研究していた南京焼きと呼ばれる、今でいう染め付け磁器ですね、の焼き物の研究を手伝うことになりました。
はい、
留吉はですね、1801年に商品ではあるものの染め付け磁器の製造に成功しましたが、当時有名であった有田焼のような磁器を焼くことができませんでした。そのためですね、1804年に熊本県の天草や長崎県の佐田で修行を積み、3年間かけて磁器の生産技法を取得し、瀬戸に戻り磁器生産の技術を伝え、瀬戸の磁器生産を発展させました。
はい、
こうした業績を称えて瀬戸の自祖として釜上神社に祀られています。来年2022年には民吉が誕生してから250年という記念すべき年を迎えます。
はい、
この生誕250年ということで、民吉についてさらに知っていただければと思います。
そういうことなんですね。来年生誕250年で改めてまた自祖加藤民吉を、クローズアップというところもあるんですね。
はい、
さあ、そしてもう一方、北川民地と言いますと、どんな方っていうのをまたご紹介ください。
北川民地はですね、1894年に静岡県の島田市で生まれました。アメリカで絵画の基礎、メキシコで児童美術教育に仕込むとともに絵画の制作に励んでいきます。
はい、
1929年に二宮哲乃との結婚をいたしましたが、この結婚が後に瀬戸との縁を結ぶきっかけとなります。1936年、民地42歳の時に帰国し、瀬戸市富塚現京町に借家し、作品制作に取り掛かります。その後瀬戸を離れ上京しますが、戦争の激化で瀬戸市安戸町に疎開し、そこにアトリエを構え、瀬戸での制作が中心となっていきました。
はい、
民地はですね、どこの町よりも瀬戸の働く人が好きと瀬戸の魅力を語っており、作品も瀬戸の人や町、釜場のある風景を多数描いています。特に瀬戸と民地をつなぐものとして瀬戸信用金庫カレンダーが挙げられます。
はい、
今1958年から現代までカレンダーに作品が採用されています。また瀬戸市市民会館、現在は瀬戸蔵の横に移設されましたが、凍土の採掘譜、ろくろ場風景、のぼり釜の3部作のタイトルモザイク壁画、瀬戸市立図書館に当番壁画である無知と英知、勉学、知識の勝利が設置されており、民地の作品を見ることができま す、
ね、今も市の図書館に行きますと当番がありますし ね、
はい、
ね、私たちも作品現在見ることができます。さあ、そして今回の、この、民吉と民地を巡る瀬戸歴なんですが、これはどんな場所を見学するということなんですか。
はい、この二人は時代も活躍した残でも違いますが、瀬戸の北新街、今でいう道仙地区に縁が深い方々です。
はい、
今回はですね、加藤民吉が祀られている釜上神社、加 加藤為吉出生地墓地、北川為次のアトリエの3カ所を巡っていきます。
はい、
アトリエは1943年から1968年尾張旭市に転居するまでの25年間生活し、作品制作を行っていた場所です。
はい、
1970年頃まで使用されていました。
うんうん、
アトリエ内には北川為次デザインの椅子や制作に使用した筆が置かれて当時を再現しています。
はい、そうなんですよね。1970年ぐらい、昭和45年ぐらいまで使用されていたということなんですが、今行ってもまだそこに為吉さんがね、あの為さんがいそうな感じって、本当にね、あの雰囲気もそのまま残してるっていうアトリエですもんね。
はい、
ね、ご覧になった方も多いかと思いますが、そこ改めてまた今回行けるということ、常時はね見ることできないんでね。さあ、その開催なんですけども、こちらはいつになりますか？
当初はですね、5月22日日曜日の午前と午後に2回開催を行う予定でしたが、
うん、
今回新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、残念ながら開催を延期することになりました。
延期ということなんですね。
はい、
じゃあ、あの改めてそれいつ頃やるっていうのはもう、こう予定はありますか？
開催予定は9月頃を計画をしています。
はい、
ですが、ちょっと新型コロナウイルス感染症拡大など今後の情勢によるため、開催の際は改めてお知らせの方をいたします。
はい、
広報セットや歴史文化基本構想ホームページをご覧になっていただければと思います。
あ、はい、じゃあ5月22日日曜日予定されていたんですけども、残念ながら今回は、まあ、延期ということで、改めて秋ごろに計画ということなんですね。じゃあそれは、また、ホームページとか、でご覧ください。で、あのいろいろ詳しいことまた知りたいわという問い合わせとかもしてもいいですか？
はい、大丈夫です。
はい、こちらはここ、どこにすればいいですかね？
はい、文化課文化財係84-1740までお電話ください。
はい、瀬戸市の文化課文化財係、電話0561-84-1740、 84-1740 番になります。そうですか。で、まあ、残念ですけどもまた開催できるということですもんね。本当にあの、ね、北川為次さんのこのアトリエというのは、あの毎回このこう、ね、オープンになると必ず行くっていう方もいらっしゃいますけど、楽しみにしてる方多いですもんね。で、あそこってこう季節ごとにいろいろ庭とかも綺麗に手入れされてますよね。
はい、してます。
ね、アトリエの庭とかもね、あの花が咲いていたりすること、ね、ありますので、今どうなのかしらね。
そうですね、うん、今の季節ですと為次が題材にした花などが見ることができます。
うん、はい、ね、マーガレットとかね、そういう花を見ることができるということですので、また秋になればね、秋の、あのお花ムベとかもね、綺麗にこう棚になっていますからね、その外の雰囲気もいいですし、もちろんアトリエの中、為次さんが使っていた絵筆とか、あとこうキャンパスもあるし、それからベッドとかもね、そのまんまの状態で本当にそこでね暮らしてたっていうのが、あの伺えますので、ぜひ、ね、あの秋の開催の時に楽しみたいところです。それから、さっき、ね、高野さんも言ってくれましたけど、来年なんですね、2022年が、加藤為吉の250年、生誕250年になるということで、まあ、そういう意味もあって今年、ね、この、 あのゆかりのところを巡るっていうのは楽しみですね。ね、またじゃあ秋の開催をということで期待をしています。さあ、最後になりますけども、ね、皆さんも多分楽しみにしているかと思いますけども、ありますかしらね。
はい、アトリエの庭以外にも、庭にも内部にもたくさん見どころはあります。今回の瀬戸力為吉為次をめぐるは延期をさせていただきましたが、うん、改めてより詳しく知っていただける内容で計画しておりますので、楽しみにお待ちいただければと思います。
はい、ありがとうございました。今日は瀬戸市文化課の高野夏樹さんに、加藤為吉と北川為次2人の足跡をめぐる見学会についてのお話でした。高野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。